お祈りをいたします。神様、あなたが私たちを神様のもとへと引き寄せてくださって、今こうして心を合わせて礼拝を捧げすることができますことをありがとうございます。私たちはこの世界の中で見れば、あるいは今この世界の中で起こっていることから考えれば、ほんの小さな群れに過ぎません。しかし主イエス・キリストは小さな群れを恐れるなと言ってくださいました。神の国がキリストのおられるここにあることを私たちは信じ、今神様の御前に頭を垂れて祈っています。私たちを神様から引き離そうとするあらゆる試みや誘惑の声がどうぞ今沈黙し、一心に私たちがあなたに向かうことができますように。神様、どうぞ今聖書を開くとき、主イエス・キリストが語りかけてくださる一つ一つの福音の言葉を私たちが耳を澄ませて聞くことができますように、私たちを助けてください。私たちのうちにある不平や不満をつぶやきながら、あなたに信頼しようとしない心をどうぞ今新しくしてくださり、キリストの愛の中で私たちを休ませてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第6章41節から51節まで、新約聖書の176ページです。ヨハネによる福音書第6章の41節から51節までを朗読いたします。今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。ヨハネによる福音書第6章の41節から51節まで。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスのことでつぶやき始め、こう言った。これはヨセフの息子イエスではないか。我々はその父も母も知っている。どうして今私は天から下ってきたなどというのか。イエスは答えて言われた。つぶやき合うのはやめなさい。私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとへ来ることはできない。私はその人を終わりの日に復活させる。預言者の書に、彼らは皆神によって教えられると書いてある。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来る。父を見た者は一人もいない。神のもとから来た者だけが父を見たのである。はっきり言っておく、信じる者は永遠の命を得ている。私は命のパンである。私とあなたたちの先祖はあれのでマンナを食べたが死んでしまった。 しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。主イエス・キリストがこのように言われました。私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ誰も私のもとへ来ることはできない。私をお使わしになった父というのは神様のことです。神が引き寄せてくださらなければ誰も私、すなわちイエス・キリストのもとへ来ることはできない。そのように主イエスは言われました。引き寄せるというふうに言っていますけれども、少し面白い表現の仕方だと思います。あまり引き寄せるっていうふうに人に対して使わないですよね。子供を自分のところに引き寄せる、呼び寄せるとかっていうふうには言いますけれども、引き寄せるって言い方はあまりしません。面白いなっていうふうに思って、聖書の他の箇所でこの同じ言葉がどういうふうに使われているのかなって思って調べてみましたら、漁師が網を陸に引き上げる、そういう時の引き上げるっていうのが同じ言葉で表現をされていました。網を引き上げる。私小学生の頃に学校の遠足で江ノ島に行って、その時一度だけ地引き網っていうのをしたことがあります。すごくたくさんの魚が網を引き寄せてみるとかかっていました。私が本当にこうよく印象的に今でも覚えているのは、小さなこれぐらいのサメの赤ちゃんが入っていて、こんなのまで入っているんだってことにびっくりした、そのサメが入っていたっていう映像を今でもよく覚えています。たくさんの種類の魚が網の中に入っていました。その網を私たち小学生たちは陸に引き寄せました。神様は今朝私たちを網に入った魚を引き寄せるようにして、この場所に引き寄せてくださいました。神様が私たちを引き寄せた。それはとってもありがたいことです。私たちが網で魚を取るとしたら、それは食べるためですけれども、神様の網は私たちを殺すための網ではありません。神様の網で引き寄せられた私たち、神様がキリストのもとに引き寄せた、それは私たちを殺すためではなく生かすためです。命を与えるために神様は私たちを引き寄せてくださいました。はっきり言っておく、主イエスは言われます。はっきり言っておく、信じる者は永遠の命を得ている。主イエスはそのように言われます。信じる者は永遠の命を得ている。驚くべき言葉です。普通私たちは、そういうことを考えるとしたら、死んだらあの世で生きることのできる永遠の命、そういうものが約束されているというのが、普通の考え方です。信じたら死後の命を約束する。でもイエス様はそのようには言いません。信じる者は永遠の命を得ていると、主イエスはそのように言われます。信じる者は永遠の命をもうすでに得ているんだ、今もうその命を生き始めている、そのために神があなたたちを私のもとへ引き寄せたのだと。あなたたちに命を与えるために、今もうここで永遠の命に生かすために神があなたたちを引き寄せた そのようにキリストは私たちに言います。主イエスキリストを信じるとき、私たちはもうすでに永遠の命を生き始めているのだ。それが聖書が私たちに告げる、私たちにとっての新しい事実です。今日この時を同じくして、もう少し15分ぐらい経ったらですけれども、私の友人のお父様が礼拝の中で洗礼を受けることになっています。友人のお父様とも言えるし、友人の夫とも言えるんですけれども、お子さんと妻を私はよく知っているので、友人のお父さんであり、あるいは友人の夫が今日洗礼をお受けになることになっています。本当に嬉しい知らせだなと思います。どんな時でも嬉しい知らせですけれども、洗礼を受けになるっていうのは。でも、こんな時だからこそなおさら嬉しい知らせだなと思います。こんな時にも伝道が進んでいる。イエス・キリストのもとに引き寄せられて、キリストを信じ永遠の命を生き始めた、その印が洗礼という仕方で今日、このお父さんあるいは夫につけられる。私たちの時代そのものには今あまり希望を見出せる要素っていうのは、ありません。そういうものっていうのは本当になくなってしまった、言わざるを得ないと思います。しかし神様のところには、神様の妹にはそれがあるんですね。希望が、望みが。それは、牧師の友達のどこか別の教会での話ということだけではとどまらないで、私たちの教会でも今、毎週夜の礼拝、夕礼拝に来て忠実に弓道生活を送っておられる方がいます。神様の御業って、永遠の命を私たちに得させるための、命を私たちに得させるために私たちを引き寄せるっていう神様の御業は、どんな時にも進んでいる。それは私たちにとっては、驚くべきことであり、そして本当にありがたく嬉しいことです。神様が私たちを引き寄せてくださる。そしてそれは私たちも、この私たちにとっても同じことです。彼らと同じように、私たちも今神様の網で引き寄せられて、永遠の命の祝福の中に今日やってきました。今私たちがここにいる、それ自体がキリストの妹に引き寄せられたということの印です。私たちは今日永遠の命の祝福の中に神様によって引き寄せられてここにやってきました。ですので私は心からようこそいらっしゃいましたと申し上げたいと思います。今日私たちが神様のくださる命の喜びの中に引き寄せられた喜びの日です。それは、1週間の中でこの1時間半、それぐらいの一瞬の出来事ということではなくて、私たちが生き始めているこの永遠の命の祝福というのは、私たちの毎日の生活の中で私たちが生きている命そのものです。なので神様を信じて生きる、この命の祝福の中に生きるというのは、私たちの月曜日から土曜日までの毎日の生活のロークの中で営まれるものです。なのでそこにはある戦いがある。 いうことなのだと思います。戦いって相手は何なのか、まあ、いろいろいるっていうことかもしれませんけれども、大きなところでは私たち自身の中にある不信頼との戦いっていうことなのではないかと私は思います。41節のところから見てみると、ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスのことでつぶやき始め、こう言った、これはヨセフの息子イエスではないか、我々はその父も母も知っている、どうして今私は天から下ってきたなどというのか。ユダヤ人たちがイエスのことでつぶやき始めたというんですね。つぶやき始めた、どうしてかっていうと、イエス様が私は天から下ってきたパンであると。天から下ってきたって一体どういうことだ、こいつはヨセフとマリアのせがれじゃないか、天から下ってきたって一体どういうことなんだって言ってブツブツつぶやき始めた。つぶやき、つぶやいていたっていうふうに言うんですね。まあ、つぶやきってどういう場面で出てくるのかなっていうことを考えると、まあ、相手に何か不満があるんですよね。不満があるけれども、ちゃんとそれを話し合おう、こういうところをちょっとこうどうにかしたいんだけれども二人で考えないかっていうことを、まあ、言うことができたとしたら、それつぶやきじゃないですよね。つぶやくっていうのは不満があるけれども、なんか別に相手に何かを伝えようっていうことではなくて、ただ自分が不快だっていう自分の感情だけを相手に示そうとしている行為っていうのがつぶやきだと思います。ブツブツなんかこう言っている、言っているけれども相手は何言ってるのかよくわからない、そもそも伝える気もない、私はあなたに対して不満があるんだっていうことだけを伝えたいっていうのが、まあ、つぶやきなんだと思います。不満、不平不満、それがそこにはある。このつぶやきって、まあ、一体何なのかなっていうことをちょっと考えてみたいなというふうに思うんですけれども、まあ、少し話が飛ぶようですけれども、この話ってそもそも、まあ、私は天から下ってきたパンである、パンだっていう話から、まあ、今日のところもうちょっと進んでいくと、まあ、今日のところでもイエス様は私は命のパンであるっていうふうに言いました。で、この命のパンっていう話から、まあ、今日の話っていうのはその続き、流れの中で出てきているんですね。私は命のパンである、その流れの中で私は天から下ってきたパンであるっていうふうにイエス様が言ったことに対してつぶやきが始まった。命のパンで、命のパンっていうふうに言ったときに、今日のところでも48節で、あなたたちの先祖はあれのでマンナを食べたが、マンナっていう話が出てくる。で、それはこれまでのところでもこの文脈の中でもマンナっていう言葉が何回か出てきていました。マンナ、まあ、旧約聖書ではマナっていうふうに書いてありますけれども、マナ、マンナというのはかつてヘブライ人たちがエジプトの地で奴隷であった時、神様がモーセっていう一人の人を使わしてヘブライ人たちを救い出してくださった。エジプトの国、奴隷の家から。で、彼らはエジプトを脱出して約束の地に向かって旅をします。あれの40年間。で、その間神様が与えてくださったパン、それがマンナ。で、この実は旧約聖書を読んでみると、マンナ、マナの奇跡、神が与えてくださったパンの話というのも人々のつぶやきから始まっていました。ちょっとお手元に聖書がある方ご覧いただくといいかもしれませんけれども、旧約の119ページ出エジプト記の第16章2節からのところですけれども、このように書いてあります。119ページのところです。119ページの出エジプト記第16章2節3節のところを読みます。アレノに入るとイスラエルの人々の共同体全体はモーセとアロンに向かって不平を述べ立てた。 この不平を述べるっていう言葉がつぶやくっていうのをさっきのと同じ表現を使っています。イスラエルの人々は彼らに言った、つぶやきの内容ですね。この後、我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに。あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全会衆を飢え死にさせようとしている。まあ、こういう話から始まって、やがて神が食べるためのパン、マンナを与えてくださったっていうふうに話は進んでいきます。もともとこのマナの話っていうのはつぶやきから始まったんですね。で、このつぶやき、不平不満ですけれども、つぶやきの基本的な、まあ、通想低音というのは不信頼です。神様は私たちのことなんて気にかけてないんだ、まあ、すごい奇跡を私たちは経験を確かにしてここまでやってきたけれども、この後の私たちの生活のことなんて全然考えてもくれてないじゃないか、全然神様のことを信頼していないので不平を述べ立てた。食べるものがない、エジプトの方がマシだった。でつぶやきっていうのは不信頼から生まれるっていうのはどんな人間関係でも同じことです。相手のことを信頼しているところでつぶやきっていうのは生まれないんです。で、私たちの神様を信じて毎日の生活を営んでいく、まあ、そういう、まあ、生きていく人生っていうのも旅ですよね。で、その旅の最中では不平不満とか、まあ、文句だったりとか、いろんな要求っていうのはいろいろ生まれてきます。それはこの旅っていうのが日常生活そのものだからです。なんか食べないと生きていけない、着るものがないと、住居がないと生活できない、そういう私たちの毎日の人生そのものだから、まあ、いろんな要求っていうものが出てくるんです。それはそれ自体は私は当然のことなんだと思います。それは私たちの信仰生活っていうのはよそ行きの話ではなくて毎日の生活そのものの話であるから。で、そういうところで私たちにはいろんな不平不満のようなものっていうのは後から出てこざるを得ないものだと思います。しかしそういう時に、まあ、神様への主イエスキリストへの信頼というものは失いたくないというふうに思うんです。このヘブライ人たちを導いたのはモーセという人物でした。このモーセという人も決してなんていうかいい子というか模範的な信仰者みたいな人では私はなかったと思います、まあ、かなりこの人も不平不満の塊のようなところがあった人物だったんじゃないかなというふうに私は思うんです。もう一箇所旧約聖書開いてみたいと思うんですけれども、民数記というところがあります。旧約聖書の民数記の第11章231ページですね。231ページの民数記の第11章で、ここではですね、ヘブライ人たちは、まあ、パンは神様がマンナをくださったので解決したんですけれども、マナだけ食べても飽きちゃうんですよね。だから今度肉食べたいっていうふうに言い出した。で、エジプトにいたら魚もあったし肉もあったしメロンもあった、ここマナばっかりじゃないか。マナをいただいた時には本当に感謝をしてそれを食べ始めたんですけれども、今度はマナばっかりだ。で、モーセにそのことを文句言ったんですね。9節のところからちょっと見てみますと、夜宿営に梅雨が降りるとマナも降った、この日も神様はちゃんとマナを与えてくださっている。しかしモーセは耐えられなかった。10節から、モーセは民がどの家族もそれぞれの天幕の入り口で泣き言を言っているのを聞いた。主が激しく憤られたのでモーセは苦しんだ。モーセは主に言った。あなたはなぜしもべを苦しめられるのですか。なぜ私はあなたの恵みを得ることなくこの民すべてを重荷として負わされねばならないのですか。私がこの民すべてをはらみ、私が彼らを産んだのでしょうか。あなたは私に乳母が血のみ子を抱くように彼らを胸に抱き、あなたが先祖に誓われた土地に連れて行けと言われます。この民すべてに食べさせる肉をどこで見つければよいのでしょうか。 彼らは私に泣き言を言い、肉を食べさせようというのです。私一人ではとてもこの民すべてを覆うことはできません。私には重すぎます。どうしてもこのようになさりたいのなら、どうかむしろ殺してください。あなたの恵みを得ているのであれば、どうか私を苦しみに合わせないでください、というふうにモーセは言うんですね。モーセはもうこんな人たちとは付き合いきれないと、神様に直談判するんです。でこういうところで、あ、でもそんな文句言っちゃいけないなとか、彼らの悪口言っちゃいけないなっていうふうにはモーセは考えませんでした。ただしそれをこのモーセという人はつぶやくのではなくて、神様に向けて祈りにしました。でそこがこのモーセという人物の、なんていうか、素晴らしいところだったんだと思います。つぶやきというのは、もう相手が聞いてようと聞いていなかろうとどうでもいいんですよ。そんなことは自分に不平不満がある、それが一番の主役ですから。でもモーセの場合は神様に向けたんです。祈ったんです。でその祈りっていうのは、どこに持っていっても、なんていうか、この立派だなっていうふうに言われるような祈りではないかもしれません。もうこんなぐらいだったら死んだ方がマシだとまでこの人は言ったけれども、しかしそれを神に向けた。でそれは深いところで神様を信頼していたからなんじゃないでしょうか。でこの神を信頼する、本当にこの毎日の生活の中でのいろんなことがあるっていうところで神を信頼するんで、それが解決したからとか、そういうものに見舞われないからっていうところではなくて、モーセのように人間関係に苦しんだりとか、もうやってらんねっていうような思いの中で、しかしそれを神にぶつける、そういう基本的な、あるいは深い信頼、それが急所なんだと思います。主イエス・キリストという方は、私たちのためにご自分の体を犠牲にして命のパンになってくださいました。でこのキリストを信頼をする、それが私たちの信仰生活というものの中枢です。そこでは毎日の生活のことなので、いろんなことが起こり、いろんな訴えが出てくる、それ自体は当然のことです。しかしそれを私たちはブツブツつぶやくのではなく、神様に向かって全部ぶつけていいんですね。イエス様はおっしゃるんですって、私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことである。私自身を与えるっていうことです。で、私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことである。世を生かすためっていうふうに言うんです。世を生かすため、よっていうふうに言ってます。このヨハネによる福音書の中で、よというのはある独特の響きを持っています。よっていうふうにこのヨハネによる福音書の中で語られているとき、それは神に逆らうよ、そういうニュアンスが込められています。主イエス様はご自分に、父なる神様に逆らうその世のために、それを生かすための肉としてご自分の体を捧げて、私が命のパンだ、ご自身の裂いてご自分を犠牲にして私たちを生かそうと、神に逆らうものを生かそうと、それがキリストの愛なんではないでしょうか。そういうふうに私たちを生かそうと言ってくださって、私たちをご自分のもとへと引き寄せてくださる神様、このお方を私たちは信頼をしたい。いろいろ起こるんです、私たちには。毎日の食事のことだったり、 追い切れない人間関係の重荷だったり、しかしそういう私のために、私を生かすために、ご自分を私を生かすための肉として引き裂いてくださったキリストを、私たちは根本的なところで信頼をしたい。その信頼っていうのが、モーセがしたように神様に訴える、すなわち祈りなんではないでしょうか。今日私たちを神様がキリストのもとへと引き寄せてくださいました。私たちに命を与えるために、私たちは神が与えてくださる永遠の命、永遠の祝福の中に今日もうすでに生かされ始めているし、そしてこの1週間私たちが生きる命は神が与えてくださった命に他ならない。その神が私たちに起こしてくださっている新しい現実を、私たちは覚えてこの1週間を歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、キリストが私たちに与えてくださる命の祝福の中に、私たちが今生かされていることを心から感謝を申し上げます。神様、どうぞあなたへの深い信頼を私たちのうちに培ってくださり、喜びの時にも悲しみの時にも、あるいは怒りの時や無気力になってしまうような時にも、どのような時にもその思いをあなたに向けることができますように、つぶやきを捨てて神様の妹に私たちが立ち返ることができますように、私たちを導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。